はい、皆さん、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。じゃあもう一度隣の人に言いましょうか。シャーナトーバー、シャーナトーバーね、良い年になりますようにということですね。はい、ハレルヤ。本当に今神様がね、すごい今ダンスの素晴らしいところね、神様を賛美することの素晴らしいことは何かというと、私たちの細胞が変わるね、細胞が変わるんですね。というのは、水とかでこうやって水を聞いてると、水って結晶を作り出すでしょ。それと同じで、私たちが神の賛美の中に入って、それに同意していくときに、私たちの血液っていうのが変わり出して、私たちの細胞が喜び出すんですね。だから本当に私たちがこのように集まって、そして神を賛美する、そしてまたね、皆さんもこのようにしてウェブで参加してくださっていますけれども、実際に体を動かしてそこに入っていくってことがすごい大切なことです、ね、そうすることで、私たちは本当にただ神を愛して、神を礼拝している中で、いろんなことが変えられていって、そして本当に病気まで癒されていくんです。素晴らしいですね。ハレルヤ。だからサウンドっていうのはとても大切です、ね、だから今日も本当に新しいサウンドがこの礼拝を通して解き放たれたことを感謝します。私たちはあなたがやっている新しいことにますます連なっていくと、そしてまたあなたが発しているサウンドにますます連なっていくと、イエス・キリストの皆によって宣言します。アーメン。ハレルヤ、ね、今今年は何年になりましたか皆さん。5782年ですね。私たちは2020年の時から5780年代というね、この80年の10年間のサイクルに入っていきました、ね、でその前の5770年代というのは、どういう年だったかというと、70の7というのは暗陰っていう言葉ですね。でそれは目を表します。ですから私たちはこの10年間、その見るという、神様が見せていただくことに対して見るということにおいて集中してきました。だけれども今私たちは5780年代に入りました。この80の8っていうのは、あ、そうだ、私どういうのを表していただけ、8はみんなもうね知ってる人多いと思いますけれども、ちょこっと確認しましょう。はい、80の8っていうのは何を表すの。ペイペイペイはなんだっけ、口だね、口ね。どういうあれかというと、こんな感じです。すごい薄くて見えないと思いますけれども、こんな感じでございますね。これは口というのを表していました。つまり私たちが今まで見てきていたんだけれども、だけれどもそこから私たちが今度は語り始める時が来ましたよとね。だから私たちは口を通して宣言し、語るべきことを語っていく、これからの10年間になりますよというふうに言ったわけですね。それで言った途端にコロナっていう ね、でコロナが起きて、そして口を塞がれ、そしてまた口だけで、これは息っていう意味もあるんですけれども、この息も遮られるっていうことが起きていって、もう真正面か真っ向からのこう戦いっていうのが始まっていったわけなんですね。そしてだからこれだね、80年、あ、ごめん、ちょっとなんか変なの入ったけどね、このね、つまりこれは何、口は口でもね、ライオンがついてんだよね。ライオンからこう口が、ペンが出てるみたいだけど、口がライオンの口からその、叫び声を放っていくってね、そのようなものでした。そして去年はどういう年だったかというと、あ、ごめんね、今去年はどういう年だったかというと、これだったんだよね。5781年はこのライオンが吠えてることは変わらないんだけど、それに対してこのレッドドラゴンがね、赤い竜が立ち上がるっていうね、こういうものだったんですね。でこれは一体何を表しているのかっていうと、まずね、ライオンが吠えてる、ね、これは同じですね。80年代はずっとそうです。だけどライオンが竜に向かって吠えているんですね。それはどういうことかというとね、こういうふうにチャック・ピア先生は説明してたんです。それは私たちに、私たちがファイアリーになりますね。こう炎が、私たちに炎が灯されていきます。そして情熱によって私たちの骨がもう生き生きしてきます。その時に新しい扉が開かれていきますよとね。そして私たちがますますこう力が与えられていくというふうに言ってました。だけどもこの一体竜はどこから来ているのかって考えるでしょ。でこの竜がどこから来ているかというと、実は黙示録12章から来ているんですね。で黙示録12章、じゃあちょっと開けてみましょうね。黙示録12章知っている方も多いと思うんですけれども、それは、あれよ、子供が生み出されたっていう ことが書かれている聖句なんです。この黙示の12章をちょっと最初のところ見ましょうね。そうすると12章の2節にこのように書いてあります。女は身ごもっていて子を産む痛みと苦しみのために叫び声を上げていたって書いてあるんですね。だから去年はもう陣痛のような苦しみっていうのを私たちは通ったんですね、この5781年。そして何が起きたかというと、その後に産み出されました、ね、そしてだから今何をしているかというと、私たちがこの産み出されたものを守っていく、ね、そしてだけれども、それと同時に敵の方はこの産み出されたものを抹殺しようとする、この戦いが起きていったわけなんですね。そしてだからそれを私たちは今守っている、隠している。そしてそれがこう神が今生み出されたものがこうなんていうの、成長にというか、なんていうの、成長すべき丈にまで満ちるようにと私たちが今守っているっていうところなんです。じゃあどのようにして私たちが守るのかというと、ここなんですね。それは11節見てください。兄弟たちは子羊の血と自分たちの証の言葉のゆえに竜に打ち勝った。彼らは死に至るまでも自分の命を惜しまなかったと、このように書いてあります、ね、だから何が起きるかというと、私たちが竜と戦っていくときに何が起きるかというと、証が生まれるんですね。そして証が生まれて、そしてまた宣言が生まれていきます。そして私たちは何によって勝つかっていうと、それは、ね、戦いとかチャンバラとかじゃなくて、この口の宣言、そしてまた証の言葉によって、私たちはこの竜の働きに対して勝利を得ていくんです。そしてあと一つ、ここでとても大切なことは何かっていうと、こうやって書いてあるんだよね。彼らは死に至るまでも自分の命を惜しまなかったっていうふうに書いてあります。でこの中で私たちで、特に私この1年2年ですごい思いますけど、それは私たちが何を通らされたかって、やっぱ信仰を試されたと思うんですよ、ね、そして信仰を試されたし、ここで自分は立つのか立たないのか、ね、なんか流れに、大きな流れに身を任せて生きるのか、それとも自分が死んでいたと思うことを立ち上がって語っていくのか、ね、このことをすごく試されたと思います。だから私自身も本当にその神のために死ねるのかって、ね、大げさに聞こえますけれども、でも今まではね、クリスチャン少数派とは言ったってよ、ね、でもアフガニスタンみたいに、まあ、殺されるってことはない。ところが、ね、カナダ人の牧師が集会開いてからってね、子供がギャンギャン泣いてる中でさ、手錠かけられて連れて行かれたりとか、そういうことを結構テレビとかで、まあ、メディアでも見てきました。でワーオって、ね、もう本当にクリスチャンに対する攻撃っていうのはここまで来てるんだって思うときに、あ、これはもう全然他人事じゃないなって皆さんも思ったと思うんですね。でその中で、自分はこういう迫害が来ても本当に神の前にその信仰を貫けるだろうかとか、どうやって貫くだろうかとか、何をすることが大切なんだろう、神の前に喜ばれることなんだろうかとか、ね、何を従順と呼ぶのだろうかとかね、そういうことをすごい考えさせられたんです。そして私もそうですけれども、本当に多くの人たちが言っているのは、もう神様、あなたに私の命を捧げますと、ね、生きるのもキリスト、また死ぬことも益ですっていう言葉、この言葉が本当に今までかつてないほどにリアルなものとなった、ね、そのような年だったと思います。だから私たちは本当にこの1年2年の、このコロナっていう、まあ、ことを通して、本当に神様に完全に明け渡すのか、神様に完全に死に至るまで従うのかってこと、そのことを本当に問われた時だと思います。だからそういう意味で、私たちはここからこの新しいレベルの信頼と、そして新しいレベルの献身というものを持って次の時代に入っていくんだというふうに思いますね。アメン。それで私5782年の元年と、その次の日かな、2日続けて私同じ夢見たんだよ、うん、同じ夢見た。でそれがどういう夢かというと、ライオンが出てくる夢だったんですね。でライオンが出てくるんだけど、初めなんかなんか知らないけど、栃木の大平町のなんかのっぱらみたいところがあるんだけど、なんかその辺歩ってる雰囲気だったのね。そしたらいきなりこうやってライオンが出てきたんです。まずはおじしがね、でこんな縦髪こんなん でわーって来たから、うわーライオン来たと思って怖えと思って、こうやって逃げようと思って逃げたら、今度はこっちからメスライオンが来たの。 でメスライオンが来て、あ、怖い怖いと思って、でなんかすごい領土を守ってるようだったんですよ、縄張りを。でも私は怖い怖いと思って、まあ、そういう夢だった。でライオンの夢だったけど怖かったなと思って でもライオンがライオンって言ったらね、あ、神様のことかなとかね、ライオンはユダの獅子だからって思うんですけど、なんでお獅子とメスとどっちも出てきたんかなと思ったんですよね。どういう意味だろうと思って、でまたちょっと忘れてて、で次の日に出たらまた同じ夢見たから、あ、神様が本当に何かかったってるなと思って、でその時に ある一つの絵をちょうど見て、あ、これだわってすごい思ったので、それはこれなんですね。でこれは何かっていうと、何て書いてあるかというと、 There's no time left、 結局どういうことかというと、私たちが今獅子として目覚めていく時ですと。うん、でこういうふうに書いてあるの、今羊を起こす時ではなく他のライオンたちを目覚めさせる時ですって、ね、だから羊を起こしている時間は終わりました、そうでなくて今お互いにライオンを目覚めさせていく時ですと、ね、アーメンですね。だから本当に今そのような時なんです、ね、今私たちはこの80年代というのは口の時、そしてライオンが吠える時ですけど、それは神様ライオン吠えてちょうだい、言ってやってちょうだいとかじゃなくて、私たちが、ね、そのメスライオン、オスライオンとして立ち上がっていって、そしてその守るべき領土を守って、そして吠えていく権威を持って、そこで宣言していく、そのようになっていく時なんです。アーメンね、素晴らしい。そして、じゃあ次を見たいと思います。それが1番目のポイントです。そして2番目はマルコ6章をちょっと開けていただきたいと思います。じゃあこれでとりあえずパーポーおしまい。それで、マルコ6章で、このマルコ6章を話すときにちょっと覚えてるかな、先週だったかな、先々週だったかちょっと忘れてしまいましたけれども、私こういうふうに予言しました。それは何かというと、今私はそのペテロが水の上を歩いているのが見えますとね、でペテロが水の上を歩いてるんだけど、私たちはあなた方がその嵐が周りにあっても、ね、あなたの周りに嵐が周りにあっても揺るがない平安、そして神様を見続ける、そのような信仰を与えていきますよっていう、そういう予言だったんですね。で それはまさに今本当に神様がやっていることだなと思います。そしたら実は他の予言者の人も語ってたんですね。だから、あ、やっぱりこれすごく鍵なんだなっていうふうに思いました。でちょっとじゃあ読みたいと思うんですけども、マルコ6章、ね、で、6章の6章のここですね、45節を見ましょう。はい、45節ね、はい、そうするとこうやって書いてありますね、これはちょうど2匹の魚と5つのパンの奇跡を行った後の話です。それからすぐに、ね、その後すぐにイエスは弟子たちを無理やり船に乗り込ませ、向こう岸のベッサイダに先に行かせて、その間にご自分は群衆を解散させておられた。はい、でここで分かるのは何かというと、船に乗り込んだのは別に弟子たちのアイデアだったわけではないということです。そうじゃなくて、無理やり弟子たちはイエス様に船に乗ってって言って、それで使わされて行ったんです ね。だからここで一つ私たちが分かるのは、これは神の目的によって私たちは今このような、困難、そしてこのようなチャレンジの中に送り出されているんだということです。これはもちろん悪魔がやっていることなんですけど、悪の力がやっていることなんですけども、それと同時にその神様がこれを良しとされて、私たちがこの嵐に送られているということです。これがまず1番目。そして次に、見ていきましょう。そうするとこの船に何が起きましたかというと、夕方になった時、船は湖の真ん中にあり、ね、真ん中にあり、そしてイエスだけが陸地におられた。イエスは弟子たちが向かい風のためにこぎあぐねて、いるのを見て、夜明けが近づいた頃、湖の上を歩いて彼らのところに行かれた、ね、だから夕方から夜明けまで大変だったんだね。夕方から夜明けまで嵐があって、その中ですごい弟子は奮闘してたんだけれども、こっち側から向こう岸につけないでいたっていう状態です、ね、だからかなりピンチだったんです。だけどここでイエス様は何、ね、あ、これらはすごい辛そうだなってことで、夜明けが近づいた頃、湖の上を歩いて彼らのところに行かれたって書いてでしょ。だから彼らのところに行ったわけよね。彼らのところに行くために行ったわけだよね。ところが次見て、そばを通り過ぎるおつもりであったってなんでって思わない なんでって。で、これさ、なんだ、街とかだったらわかるよ。そしたら、あ、やすまやすまさん、あ、ペトロアンデレ、ごめん、わかんなかったって言うならわかるけど、湖歩ってんのに、過ぎるってどういうことよって思わない？ね？なんで過ぎるのよって。ね。しかも、イエス様は弟子のとこに行かれたっていうのに過ぎるってわけね。で、不思議だよね。で、これは何をしてるかっていうと、神様は、イエス様は弟子たちを試されていたわけ。ね。イエスだから、こうやって来た時に、あ、イエス様、助けてくださいってね。そのようにして、こう、船に呼ぶかどうかを試しておられた。だから、わざとそばを通り過ぎて、反応を見たわけですよ。ね、で反応を見たらどうなった？ああ、イエス様来てくれた、もうこれで問題は解決した、どうぞどうぞイエス様船の中に入ってくださいって言ったでしょうか。言ったでしょうか。ちょっと見てみましょう。そうすると何？49節。イエスが湖の上を歩いているのを見た弟子たちは幽霊だと思い叫び声を上げた。皆 ね、皆イエスを見て怯えてしまったのであるってあるんですね。ね、だからそれで幽霊だと思っちゃって、ギャーっつって誰かが湖の上歩いてるとか言って、もう散々嵐で苦労した挙句にもう怖いとかってなってしまったっていうことが分かりますね。で、これを52節を見ると、彼らはパンのことを理解せず、その心が頑なになっていたからであるって書いてあるね。で、頑なになっているって、これ鈍いっていう言葉なんですよね。だからまだ彼らはすごい鈍かったわけね。心がまだ成長してなくて、だから分からなかったですね。だからまず私たちは何をしなければいけないかっていうと、この心が鈍らずに何が起きてるかっていうのを私たちは知らなければいけないんですね。で、知らないとギャーとか大変だとか怖いって、せっかくイエス様が助けに来られてるのにだよ、それを分からずに、いや怖い、早くどっか行ってとかってなって、見ることができないわけ。イエス様がなされていること。ね。だから私たちがまず祈らなきゃいけないのは、主は私たちの心がそのような鈍いものではなくて、主はあなたがしておられることだ。あ、これあなたが来られていることだ。そのようにして、それを理解することができますようにと祈っていきたいと思います。アーメンですか？ね。だから私たちが何をするべきかというと、イエス様来てください、船に乗ってくださいって言って、船に呼ぶことが大切なんですね。ね、なぜならばイエス様が乗ってる船は沈没しないでしょ。ね、イエス様が乗ってるのに沈没しないでしょ。だから乗れば大丈夫なんです。ね、だけどもここでイエス様は優しいよね。イエス様、じゃあ分かった、いいよ、バイバイって言わなかったですね。そうじゃなくて、恐れるな、ね、ここで、50節見てください、ね、しっかりしなさい、私ですよってね、恐れることはないっていうふうに言われた。ね、だから私ですよって言ってくれた。そして恐れるなって言ったんですね。で、昨日ゲア先生の話聞いていた人は、あ、お茶の時話してたのかな、そういえばね、恐れるなってイエス様言うんだよってね、恐れない方がいいよとかじゃなくて、恐れるなっていうふうに聖書では書いてあるんですね。だから絶対に私たちが恐れてしまうと、ね、足元をすくわれるわけですね。で、実はこのマルコの話、別の、マタイの方かな、で読むと、ペテロが、ね、これ同じ話なんだよ。ペテロが、主よ、あなたでしたら私に、あなたのところに歩いてきな、来いと命じてくださいっていうね、これ同じ聖句ですね。そうすると、ペテロはイエス様がおいでって言ったから、ペテロが歩き出したって書いてありますよね。ね、で歩き出して、イエス様を見てる時はずっと沈まなかったんだけれども、だけれども、あれ、嵐じゃん、どうしようって、状況に、周りの状況に目を見た向けた時に、ペテロは沈み出したっていうふうに書いてありますね。だけども、ここで本当に神様が今語っていること、それは聖書ではそういう話なんです。でもイエス様が今私たちに願っていること、それはペテロのように私たちが嵐の中で歩む、そしてペテロのように沈むんじゃなくて、そのままイエス様を見続けていくっていうことです。それを神様は私たちに願っているの。だから、状況がね、全部良くなってよ、ユートピアみたいになって、ああ、よかった、神様感謝する、これは誰でもできるんですよ。でも、イエス様が私たちに、神様も今私たちに願っていることは、嵐がある中で、神様からの全く平安を得なさいと言ってるわけ。ね。で、それを今、神様はしてくださってるんです。アメンですか？ね。だから、完全にもう状況に関係ない恐れからの解放。ですね、状況に関係ない神への全く信頼、そのところへと今ね、神様は私たちを導いてくださってるんですね。そして次に3番目の別のポイントなんですけれども、今日は何日でしょう。 ねえ、くしくも911よ、ねえ、5782年、そのテロ攻撃の20周年の今日がちょうど私たちの新年の、礼拝に当たるわけなんですね。で、今本当にこの時にアフガン状況とかね、いろいろあって、ものすごくこの911そもそも何だったんだっていうことからものすごく考えさせられていますし、ここからおそらくいろんなこと出てくると思いますね。で、私知らなかったんですけれども、今回初めて知ったんですけど、ハンク・クネマンっていうとっても有名な預言者の方がいます。で、この20年前の今日だねにちょうどね、ツインタワーが倒れたでしょ、ね、ちょうどなんか2人で、まこと2人がしてなんか鍋食べてるかなんかの時にね、起きてめちゃくちゃびっくりしたんですけども、その時に彼らはそのツインタワーが落ちたっていうことですぐに教会に集まったんだって、祈ろうって言って。で、集まったとね。そして集まった時に神様から予言があったんですって。そしてこれがどういう予言かというと、私はこのニューヨークから大統領を起こすと。で、このニューヨークから大統領が立てられた時に、ね、私の新しいムーブメントが始まったことを知りなさいって。なんとそのちょうど20年前にされた予言なの。そして今倒れた2つのビルが示すように、この人は2期務めるって言ったんです。で、それがトランプ大統領なわけ。トランプはニューヨークですから、ニューヨーク出身ですから。ね、で、そんなことがあった。そしてそれだけじゃなくて、別の時に、また別の時に、私はアメリカ建国から240年目にモーセをアメリカに立てます、ね、そして彼は回復の働きを始めるって言ったんですって。で、240年が目が2016年なの。だからそのトランプ大統領が、大統領に就任した時なんですね。だから何かまだ起きている、そして何か残っている。だからそのことを今回すごい思い起こされたっていうのは、私にとってもすごい励ましになりました。で、実はちょうどその当時ね、20年前の時にキム・クレメントっていうね、もう亡くなったけどとても有名な預言者の方が、彼もやはりそのような預言を受けていたんだって。ね、で、だけどもキム・クレメントもそのことを公にリリースはしてなかったんだって。だけどもそういう予言があるってことをキム・クレ、あのかハンクさんは聞いて、でハンク・クネマンとキム・クレメントで神様が何て言ってくれたかってノートを確認し合ったんだって、見せ合って。そしたら同じこと語られてたんだって。すごいですね。だからすごい楽しみだよね、まだ終わってないっていうね。ね、だから私たちは予言聞きました、で信じて祈ってきましたよね。そして神様は考え方を変えられていないんです。だから私たちもなんかな、もうどうなったんだか分かんないな、じゃなくて、ちょっとあえて今日話します ね、やっぱり神が語られたことを覚えていましょう。ね、ね、で、終わりの時はノアの日のようだっていうふうにありますよね。ね、で、終わりの日はノアの日のようだって言いますけど、ノアの日ってどういう日なの？裁きの日ではあったんだけど、贖いの計画の日だったんだよね、本当は。贖いの計画の日だったんだけども、それを信じて船に入った人は8人しかいなかったんです、ね、だけども計画としては贖いの計画だったっていうことを覚えましょう。そしてそれだけじゃなくて、ノアのが聞いた予言だよね、要はね、ノアが聞いた予言が実際に成就するには何年かかったの？何年だっけ、この私、100年だっけ、100年だよね、立ててトンカントンカン100年もやってね。そしたらみんなも「いやー、やって神様が聞いた」とか言って、あんなに口に立ててっけどさーってね、もう予言なんかあってなかったじゃないかって言ったと思いません？ 100年も経っても起きなきゃね、100年待ったらね。だからもし私たちがノアの時代に生きてたら、神様の約束握りしめ続けられたでしょうかね。だからでもそんなに、時間が経つことで、素早くこのことは起きるっていうふうに予言されてるわけですから、ね、信仰を持って神様がどんなことをなさっていくのかっていうことを期待して見ていきたいと思いますね。で、その今5782年ね、2倍の油注ぎ、そして2倍の祝福を受ける時ですよというふうに陳亜文先生も言っています、ね、この2倍の油注ぎを受ける秘訣って何でしょう。はい、皆さん、2倍の油注ぎを受けた人は誰だ？2倍の油をエリシャだよね、ね。で、エリシャは他の預言者たち、50人の預言者たちとどこが違ったんですか？そう、ついてったの、ついてったの。 ね、だからね、なんかそういえばエリア取られるらしいねとか言って遠くの方で傍観してるんじゃなくて、じゃあ私は彼が残していく油注ぎ全部欲しいって言ってついて行ったんです。だから何か神様がこれだって言われた時に傍観したり、ああでもなー、なんだか分かんないからなって言わないで、そこにしっかりくっついていく人が2倍の油注ぎを受けます。アメン。だから私たちもそこ離れないでね、くっついてって2倍の油注ぎを受けていきましょう。そして今マイカもすごい言ってたんだけど、私も本当にそれ示されてるんですけども、今この新しいステップというか新しい段階に入るときにすごい大切なこと、それはマイカこの前予言して言ってたけど、苦々しさを捨てるっていうこと、それから過去の、がっかりを、まあ、癒されて乗り越えていく、そのことが非常に大切です。ね、でそうでないと私たちがこの苦々しさとか何かあったことに対して苦々しさをまだ引きずって、それと決別しないと次の戦いに持ちこたえることができません。流されちゃいます、ね、そしてまた落ち込みもそうなんですね。なんか神様にがっかりさせられたと思ったでしょ、その時にこれからやってくる患難とか苦しみに対して耐えきれません。ね、これは警告でもあります、ね、だからその神様に対してがっかりしたり、神様に対してちょっとこう斜に構えるというか、そういう態度の部分が少しでも自分の中にあったならば、ね、それを神様に示していただきましょう。というのはね、私たちもね、またウェブで見ておられる方もみんな神様愛して従おうとしてるわけだから、自分にそんなとこあるって気づかない時もあるんですよ。ね、でもで私大丈夫大丈夫と思ってるんだけど、でも神様とちゃんと向かい合って、でも神様あれって何だったのって言ってない部分もあるんですね。だからそのことに対して神様もしそういうところがあったら私に示してくださいと、ね、でそのことを乗り越えていくことができるように助けてくださいと祈りましょう、ね、でそれだけじゃなくて、ね、神様良いお方良いお方、アーメンアーメン、そうなのじゃなくて、本当に良いお方わけ、本当に良いお方なわけ。ね、だから神様ああいうことがありましたとか、私はこんだけ例えば子どもの救いのために祈ってきたのに今、ね、子どもがこういう状態ですとか、まあ、いろいろあると思うんですね。神様私はずっと結婚させてくださいって祈っていたのに、神様どういうことなんですかとかね、いろんなことあると思う、ね、でそれは人間には理解できないのよ、ね、隣の人が励ましたところで何もできないの、ね、だけどもそういう状況を超えて神様の良さを、ね、自分が祈ってかっこりさせられた部分あるんだけど、そこに神様の良さを照らしてくださいと、ね、でそれはもう本当に本人が神から受け取ることしかできないね。だからでそれをした時に本当に私たちは神様ともっと親密な関係のうちに入っていくことができます、ね、だからぜひそのことをそれぞれする時を持つことをお勧めしたいと思います。ね、そして、またあと一つ、これは、5782年でしょ、だから今は2ですね、5182で、この2っていうのは、ベッっていう、絵ですね。でベッっていうのはなんかこういうような感じのね、あこれだとこうね ね、でそれがどういうあれかというと、まず一番最初にレイシーツって言って、初めに神はインザビギニングの一番最初が発音しないらしいんですけど B なの、だから2番目の言葉なんですよね。だから実は聖書の一番最初の言葉でもありますね。だから何かはぜあの始まる時でもあります。そして、またこのベッツっていうのはどういう意味かっていうと、ハウスっていう意味ね、家っていう意味、もしくは幕屋とか聖なる住まいとか、この家を表すものです、ね、で家と同時にそれはまた、教会とか家族という意味もあります、ね、だからさっきマイカが言ってましたけれども、私はあなたの家を確立さ、エスタブリッシュというのは確立させる、で揺るがないものとしますよっていうふうに言ってました。そしてまた神様が言っているのは、私は教会をまた揺るがないものとしますというふうに言っています。そして、ね、だから今これはチャック・ピアス先生が言ってたことなんですけれども、こういうふうに言ってました。それは今あなたが属している家をよく見なさいって言ったの、ね、そしてあなたが属している家はどんな感じだろうか、元気だろうか、ね、 それでどんな土台の上に今建てられているだろうか、このことをよく吟味しなさいというふうに、チャク先生が言っていました、ね、でこれはとても非常に大切、とても大切なんですね。でなぜかというと、まず一番最初、今回ねコロナですごい実感するところですけど、どこに属して何を聞くかによって、これから行く方向から、ね、世界を見る眼鏡から全く変わっちゃうんですよ。でしょ、ね、だからここどね、それがまずすごい大切、ね、そしてそれが一つ、私たちの見解とか物事を見たり解釈する眼鏡が変わるということ、そして二つ目に大切なことは、それは神に与えられている働きを成し遂げるためにはどうしても正しくつなぎ合わされなければいけないんです、ねね、だから例えばいやとは言っても、まあ、仲良くやってるから ね、だからここを離れたくないんだよとか、ね、まあ、いろいろお世話になったからねとかっていうのあるかもしれませんけども、働きを共にするチームメイトとして考えるときに、それだとやっぱり働きを成し遂げることができなくなってしまうんです ね。だからそれをもう一度私たち一人一人が見ていく時ですね。だから誰とつながって誰の話を聞いて、そしてどこに種をまいていくのかっていうことです。そしてまたバーバラ・ヨーダ先生がこう言っていました。それは、ちょうど昨日ぐらいにたまたま聞いたんだけど、なんか1週間前に天使が来たんだって、バーバラ・ヨーダ先生のところに。そして私は全てをつなぎ直しますって、 Rearrange everything ってね、Rearrange everything すると、だから全部をアレンジし直しますと、そのようにその天使が語ったそうです。で私それ聞いた時にちょっと思い出したのが、フルーツバスケットって知ってる？フルーツバスケットってね、で普通だったらリンゴとか言ったらリンゴ同士がこうやって席替えするんだよ。だけどフルーツバスケットって言ったらみんな立ち上がってみんな違うところに座らなきゃいけないわけで、なんかそれくらいのこうシャッフルし直しっていうのが起きるっていうふうに感じました。で実はもう起きてるんですよね、実はこれ起きてる。で去年ぐらいから今まではつながらなかった人たちがつながって新しいムーブメントを始めてるっていうのを見てますよね、私たちね。フラッシュポイントもそうだし、とかショーン・フォイトたちの働きもそうだし、今までやってきた人とは違う人たちと今つながって、そして働きっていうのが展開してるわけなんですね、うん、だからそのようなことが起きていきますね。だから今はこういう季節がゆえに教会をただの仲良しグループとして見てはいけません、うんね、だからなぜかというと、これから戦いはもうちょっと激しくなります、ね、だから一緒に映画見に行く人と一緒に戦場に出てく人って選ぶの違うでしょ、ね、ちょっと違うよね、選ぶ基準ね。だからそういう違いがあるっていうことですね、うん、それを考えていきましょう。そしてまた私たちはもっとこの御国の眼鏡で物事を判断していかなければいけません。だから地域教会じゃなくて、もうちょっと御国の見地から物事を見て、そしてまたつながっていく必要があります。アーメンですかね。え、そうなんですよ。すごい面白くて、すごい余談なんですけど、なんかこの前萩野ちゃんにチーズもらったの、なんかすごい美味しいチーズ。それでちょうどなんかリナの誕生日まで大事に取っといてたら、結局新年にチーズを開けることになって、それでパッて見たら賞味期限が2022年2月2日だったのですごいと思って、うん、そしたらやっぱりこの2とか2222って、今日はちょっと時間ないからそこまで話しませんけれども、その22っていう言葉もね、またすごい鍵となっていく言葉なんですね。面白いね。そう、いろんなことを通して神様は語られるのね。だからそれを少しずつ覚えておいて、こうつなげていくと面白いですよ、ね、はい。そして、最後にですけれども、チャック・ピアス先生が、じゃあこれから5782年入るにあたって、このことを注意していきましょうということで、なんか10ポイントぐらい語っていたことがあったので、それを皆さんに今から分かち合って終わりにしたいと思います。でまず一番最初、それは神を愛することを最優先順位とする、ね、これ当たり前って思うかもしれないけど、ものすごい大切そうですね。神を愛することを最優先順位とする、ね、だって何、私たちの一番大切な戒めは何ですか。心を尽くして、思いを尽くして、知性を尽くして、あなたの神である主を愛せよってありますね。でこれを あ、まあ、これが大切。もうちょっと後で話します。ね。で、だから これがなきゃなかったら次はないし、これがなきゃ始まらないんですね。だからとにかく私たちがもう全てのエネルギーを使って、全てのパッションを使って、神を愛していくってこと、これをなおさらやっていきましょう。ね。そして2番目、恐れない。ね。さっき言ったね、恐れるな。ね。恐れない。そしてまた、あなたの苦悩によって、神への忠実さを盗まれないようにしましょうって言ってました。つまり大変なことがあるからと言って、それでこう萎えてしまって、神への忠実さを失ってしまうことがないようにしましょうと、そのように言ってました。それ2番目で、3番目です。3番目は、あ、ちょっとはって思うところもあるかもしれないけど、そこはまた十分で考えて、サタンの座がシートね、サタンがいる場所、サタンの座、王座と言ってもいいと思うんですが、がどこにいるのあるのかを知る。 Know where the Satan is seated、ね、そしてサタンが支配しているところに神の臨在を確立させましょうと言ってました。3番目、サタンの座がどこにあるのか、サタンがどこで働いているのか、そしてそこに神の臨在を持っていく、確立させる、それが3番目。そして4番目、つまずきの石に気をつける。 Watch for stumbling blocks、ね、つまずきの石ね。だからそう簡単につまずかないように成長しましょうね。だから何かあったらプーンと怒っちゃって、もう知らない、もう行かないとかね、ならないように、ね、簡単に気を悪くしないね。そしてまたね、なんか邪魔してることあったなって言ったら、本当どんどんね取り去られていきましょうね。だからその方が自分も楽だからね。はい、そして次5番目です。それはイゼベルの霊に甘んじない。イゼベルの霊と礼儀正しくやる必要はないですよ。ね。でそれはなんか仲いい友達だとしてもそうだし、勃会してる人でもそうだし。そして政府に対してもそうです。イゼベルの霊というのはすごい高いレベルの欺きです、ね、だからこれはその政府を通してやってくる欺き、これも含まれます、ね、これを覚えておきましょう、ね、イゼベルの霊が働いているね、はい、それが5番目ね、イゼベルに気をつけましょう。そして6番目、それは敵がどうやって働いているのかに対して無知ではいけませんと言ってました。敵がどうやって働いているのかに対して無知ではいけない。でここもやっぱり意見がとか、私たちの教会のねこう姿勢とかが分かれちゃう、多分大きなポイントだと思う、うん、だからそんな悪いわけないとか、まさかそんな、ね、ことを企んでいるわけがないとかね、うん、いやそれより愛を持って接するべきだとかね。でも私たちは敵の策略に無知であってはいけないんです、うんね、あのね、敵って容赦しないのよ、うん、だからそれに対して少し優しくしようと思ったらダメなんですよ、ね、だからそれは神の恵みを働かせると別の話なのね、だからその切り分けってものすごい大切、ね、そして私たち本当に今暗闇の深さっていうのをまだそこが見えないくらいこうだんだん学んでますけど、でもあのチャクピア先生が言ってたのは、その暗闇の深さをよく知りましょうって言ってました、うんね、でこれとっても大切なんですけど、私たちが本当暗闇すごいでしょ、びっくりするよね、人間がこんなことできるんかって思うことがすごい今起きていますね。起きているっていうか、起きていたのを本当に今私たちはあの理解し始めてます、ね、でも理解し始めてるからこそ、愛に根ざすってことが今まで以上に大切になってくる、ね、これ愛に根ざさないで暗闇だけ見てたらやられます、ね、でなぜそこで私たちが立つことができるか、なぜ私たちがそこで平安を保つことができるか、これは神の愛に根ざすこと以外に方法がないです、ね、だからそのますます神様を愛していきましょう。そして愛に根ざすっていうことを意識的にやっていきましょう、ね、でそれとまあちょっとつながってきますけど、7番目、自分自身を強めます、強めましょう、ね、そういう意味で甘えててはいけないね。ここ私でもどうしても乗り越えられないんです、いやでもそうは言っても許せないんですって言ってると、あの今はダメですよ。だからね、この決断とシフトの時っていうのはそういう意味もあるんですね、決めなきゃいけない、もう決別すると、 もう乗り越えると決めなきゃいけない時です。はい、そして次8番目、私はあなたに鍵を与えます、ね、鍵を与えます。扉が開かれます。富や機会の鍵を得ていきます、ね、鍵が与えられる、鍵で開いていく富や機会、ね、チャンスだね。その扉が開かれていきます。そして9番目、いいですか、何かあったら言ってくださいね。9番目、情熱を失わない、ね、情熱を失わないようにしましょう、ね、情熱っていうのは本当私たちが行くための機動力、駆動力になっていきますから、ね、だからそれもあるから私たちが集まることってすごい大切なんです。これね、ずっとオンラインで誰も会わないで1年行っちゃうとやっぱり難しいよ、うん、でもね、オンラインしかできないんだよっていう人もいると思いますので、その人たちはこうやってうんうんって聞いたりとか、何かやったら叫ぶとか、そういう風にして参加してね、座って見てたりとか、なんか食べながら見てるとか、なんかコーヒー飲んで座りながらリラックスするかじゃなくて、礼拝は立つ準備、走る準備、飛ぶ準備して参加してください。これ大きいです。もう細胞が変わってくるからね。だからそれすごい大切ですね、はい、そしてそのようにして10番目、私たちは覚醒に向かって、グレーターウェイクに向かってさらに今年進み続けていきますね。だから私たちはそのように今やってること、だから結局神がやってることは何、私たちにこの1年2年として新しいものの見方を与えています、ね、そしてまた私たちは今グレートリセット、ダボス会議のグレートリセットじゃないよ、グレートリセット、神のグレートリセットの途中にいます。このグレートリセットは何かというと、全てがリセットされる。何のためにリセットされるの？贖いのためです。贖いのためだよ、ね、神様にいろんなことが修復されるため、回復されるための今旅路を通り始めています、ね、だけど今ちょっと大変な時だね、ちょっと大変な時ね。だからこそ私たちはいつも目を覚ましていなければいけない。そして周りで起きていることに目を配って、こうドットをつなげていく、あ、これだからこれなんだとかっていうことをやっぱ素早く理解していくっていうことに対してますます長けていく必要があります、ね、でも大切なことは私本当に思いますけども、希望を失わないことです。いい？希望を失わないこと、ね、神様は良い神なの、ねね、良い神だからって人生全て良くなって苦労がなくなるわけじゃないよ。だけれども神様にあって希望はあるんですよ、ね、だからそのことをいつも期待し続けて、ね、そしてまた日々の中で神様の良さっていうものを祝い続けて、ね、そして生活していきましょう。アメン、ハレルヤ。はい、以上です。じゃあ皆さん立ってください。立ちましょう。宣言しましょう。あ、前か何かあった？大丈夫？ OK。 あ、そう、それもあるんだけど、また別の機会に別の機会にします。はい、じゃあ5782年最初の宣言していきましょう。皆さん手を挙げてください。ハレルヤ。感謝します。あなたは良いお方です。主に信頼する者は決して決して失望されるさせられることがありません。苦しみの中にいるならそれで終わりではなく良い終わりが待っています。あなたに信頼します。あなたに私の人生を委ねます。私の人生をあなたに捧げます。主よ、この時代にあって私を用いてください。私をあなたが定めている家につなげてください。あなたが定めている人々と私をつなげてください。あなたの力によってあなたの任務を私に成し遂げさせてください。また私たちに成し遂げさせてください。今新しいパッションを受け取ります。私の細胞があなたを礼拝しています。私の細胞が あなたを喜んでいます。
私の血液があ
なたを礼拝しています。
主よ、
あなたを愛します。
全身全霊を持って
あなたを愛します。
またあなたの愛を
私にもっと見せてください。
もっと教えてください。
私は恐れません。
恐れることを拒否します。
つまずきと苦々しさと
落ち込みを
乗り越えていきます。
あなたからの癒しを受け取ります。
あなたが持っているご計画に
心から同意し
期待します。
ハレルヤ。じゃあ神様に叫びあげましょう。ハレルヤー。